はい、無所属の柳井哲也です。通告書に従いまして、大きく2点につきまして質問をしていきます。まず大きく1番、ウィズコロナ社会について、新型コロナウイルス感染症を完全に克服することはできないと言われています。したがって現在世界の医学は万一コロナに感染しても重症化しない道を探っていると思われます。3密を避け、ホームステイを基本とした生活は私たちに全く予想外で、国や自治体がこれまで進めてきた絆づくりの政策に対立するものです。それだけに個人も地域も新しい生活を模索しながら進めているところであります。牛久市は市民がコロナ感染症にかからないように感染症予防ガイドブックを全戸に配布し、新しい生活様式をすでに提示しております。そこで質問です。新しい生活様式に合った環境づくりが求められているのではないでしょうか。市の考えをお聞かせください。
市長根本洋二君。
新型コロナウイルス感染症は現在第2波を迎えておりますが、今後も長期化の様相を呈しておりまして、感染予防対策を日常生活に入れた新しい生活様式の定着を図ることが重要であります。また経済においても、また我々、市の行政の政策にあたっても大変の転換が必要になる 時期であるのかなという感じをいたします。新しい生活様式の普及啓発の一つとしては、市では感染症予防ガイドブックを作成し、8月中旬に全都配布いたしました。内容はコロナウイルス感染症の経路、症状、検査等の情報や、感染予防の基本である手洗い、消毒、マスクの着用の新しい方法、日常生活の各場面において新しい生活様式を取り入れた工夫、そして体調が悪くなった時の対応、家庭内での感染者が出た時の、注意するポイントを分かりやすく掲載しております。また最新の情報の入手先等も、掲載し、保存版として、おります。市民の皆様より、ポスターを切り取り、壁に貼っていますといった声をいただいております。ガイドブックが有効に活用されると受け取っておりますが、現在、市事業においても密閉空間、そして密集場所、密接な場面の3密を避ける等の新しい生活様式を基本としての、人数制限や体調チェック、消毒、換気、ソーシャルディスタンスに配慮した、配置等を徹底して行っております。また県が推奨する茨城アバイミチャン登録においても、新しい生活行動としての重要であると捉えております。茨城アバイミチャンは茨城県が感染拡大の防止を目的として導入したシステムでございまして、まず県のガイドラインに沿って感染防止に取り組んでいたる事業所がアマビエちゃんを登録してを行っています。県民はお店利用の際やイベント等の参加時に自身の携帯等での登録事業所の証である感染防止対策宣言書に記載の二次元的コードを読み取り登録を行います。これらの登録により、感染者の接触者可能性がある方に対し県による通知が届くという流れになっております。県はこのシステムの定着と利用の向上を目指し、条例化を進めております。無症状の感染者や感染者経路の不明な方が増えていく中、自身が感染者と同じ空間にいたかどうかを把握するためのツールとしての活用をいただけるよう、市としても市民の皆様に積極的に登録の利用を進めているところでございます。今後も新しい生活様式の習慣に向けて、さらなる普及啓発及び感染予防対策の工夫徹底、そして新しい生活様式に合った環境づくりに取り組んでまいります。
柳井哲也君。
はい、市長の答弁いただきました。感染症予防ガイドブック、非常にね、分かりやすい、ガイドブックであると思っております。しっかりと利用していきたいと考えております。それでは2番目の質問です。個人または家族中心の戸外活動はこれまでも行われてきておりますけれども、今後は国や自治体が最重要施策として推進していくことになると考えます。そこで質問です。外を歩き自転車に乗る楽しさを安心な環境でできるように、ウォーキングあるいはサイクリングロードの設置と発信について宿氏の考えをお聞かせください。
経営企画部次長柳田俊明君。
牛久市内には茨城県の指定を受けたウォーキングコースであるヘルスロードが9コースございます。初心者から経験者まで楽しめるコースとなっており、全9コースを1年以内に完歩した市民の方には生涯活発Qチャンピオンバッジをプレゼントしております。現在市では新たなウォーキングロードの設置の予定はございませんが、コロナ禍においても個人やご家族でヘルスロードを活用し、ストレス解消、健康づくりにお役立ていただきたいと考えております。またサイクリングロードにつきましては、これまで何度か計画には盛り込まれてきておりましたが、具体化したものはなく構想のみにとどまっております。平成29年に発足いたしました牛久沼周辺首長会議においても、牛久沼一周のサイクリングロードについての発言があり、今後検討していく事項の一つとして取り上げられましたが、具体化はされておりません。国は平成28年に自転車活用推進法を策定し、地方自治体にも活用推進計画の策定などを求めております。茨城県はサイクルツーリズム推進による地域活性化、自転車通行空間の整備、安全教育の推進、自転車活用による健康増進を目的に茨城自転車活用推進計画を策定いたしました。茨城県には全長180キロに及ぶつくば霞ヶ浦林林ロードがございます。日本で3コースのみのナショナルサイクルルートの指定を受けております。牛久市内で林林ロードが直接通るところはございませんが、林林ロードにアクセスする道路は何本もございます。今後県と連携しながら、このアクセス道の自転車通行空間の整備に努めてまいりたいと考えております。
柳井哲也君。
はい、ウォーキングロードにつきましては十分もう宿主の場合は確保しておるということであります。サイクリング人口宿主におきましても、今後ますます増加すると思われるわけですけども、市としては特に計画はないという答弁でありました。次の質問に移ります。ロ自宅の庭にテントを張って家族で楽しむ人が多くなっています。広い公園や防災広場の開放は簡単にはできないと思いますが、テント泊ができる広場の設置、あるいは計画などありましたら、その発信についての考えをお聞かせください。
経営企画部次長柳田俊明君。
現在市内の公園でのキャンプについては火器の使用を禁止していることや、夜間の利用が近隣住民に迷惑となること、特定の場所を占用することで他の公園利用者の迷惑になること等が想定されることから、原則としてご遠慮いただいております。例外として子ども会や 行政区の行事などで利用される場合に限り、担当課と事前に十分に協議した上で責任者を置いてきちんと管理していただくことを条件に、個別に公園使用届を提出していただき対応した事例がございます。なお、新たにテント泊ができる広場等を設置する計画は現段階ではございませんが、牛久舎等の利活用等について検討を行う町内の特定プロジェクトチームが牛久舎等におけるキャンプ需要を図るためのイベントを企画しているところでございます。
柳井哲也君。
はい、牛久舎等でキャンプ需要を図るためのイベントを企画しているところということでありますが、大歓迎であります。牛久市に直下型大地震が発生するかもしれません。コロナの問題もあり、避難場所が足りなくなったとき、テント泊の経験は非常に貴重であると考えます。テント泊ができる広場の設置についてもぜひ進めていただきたいと思います。それでは次の質問に移ります。コロナ禍の影響で全市民対象の恒例イベントが全て開催できない1年になりそうですが、その代替措置として親子ドライブインシアター等の開催予定はあるのかどうかについて考えをお聞かせください。
環境経済部長藤田聡君。
はい、他市町村同様、コロナ禍により市のイベントが次々と中止に追い込まれております。代替措置としてのイベントは県のコロナ対策指針に鑑み、今のところ予定はありません。このような状況の中、子どもから大人まで幅広い世代の方々に楽しんでいただくことを目的に、新しい生活様式に対応した形で開催できるイベントについて商工会青年部が具体的な検討に入っていると伺っております。参加者の方々はもちろん、スタッフの安全確保を新しい生活様式に沿って考慮しますと、ご指摘のドライブインシアターも選択肢の一つであり、実際に全国各地で開催されて好評を博しているようです。商工会青年部の企画内容が明確に示されましたら、市としてはどのような支援や協力ができるか検討し、イベントの成功に向けて商工会との連携を図ってまいります。以上です。
柳井哲也君。
はい、商工会で、もう企画をいろいろ考えておられるということで、うまくいくよう祈っております。それでは大きく2番目の質問に移ります。牛久舎等事業再開後の状況と活性化策についてであります。以前との違いはどのようになったのかということで、私は、牛久市議会議員の一人として、牛久市が牛久舎等をオエノンホールディングスより、お借りして事業を再開していくことに、賛成しました。ただ以前との違いを出していくためには、同じ人にやってもらうというやり方は市民の理解が得られるかと心配もし、その理由を正した覚えもあります。執行部の答えは、以前担当したからこそ失敗の理由、すなわち赤字になった事業などが分かっている、それをやらなければ大丈夫だと、そういうことなので、同じ人に任せることがかえってメリットになるということの説明でありました。牛久舎等を市の観光拠点として、市の核として、牛久市のまちづくりをやっていきたいと改めて、スタートしたわけでありますが、コロナ禍のため苦労をしているところであります。おそらく
来店してくれるお客様はほとんどが牛久市内の方だろうと思っています。事業を再開してくれてよかった、どのように変わったのかという期待を持っての来店に違いありません。川口社長さんをはじめスタッフの皆さんはそれに応えてくれるような努力もしてくれていると思いますが、そのような状況を前提に質問をしてまいりたいと思います。1番、レストラン、お土産店、客数等の現状はどのようになっているのか、牛久社頭と牛久市との定期的な情報交換はされていると思いますが、その内容についてお聞かせください。
経営企画部長吉田正美君。
はい、6月20日にリニューアルオープンしました牛久シャトーにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、観光、飲食、物販の業態が主となる牛久シャトーにおきましては、積極的な事業展開が厳しく、また人を集めることによる感染の懸念から、ボランティアの活用もなかなかできないという大変厳しい状況にございます。こうした中、ご質問いただきました牛久シャトー株式会社との情報交換につきましては、当然のことながら逐次行っております。その内容といたしましては、主に牛久シャトーの現在の運営状況や今後の展開、さらには現在、牛久市役所内に設置しましたプロジェクトチームの検討内容と、牛久シャトーに関するさまざまな事項につきまして、それぞれの考えや意見の交換を行っているところですが、特に最近ではリニューアルから2ヶ月が経過し、実際に営業が再開された中で顕在化してきた課題や、牛久シャトーでのワイン醸造の再開に向けた情報交換、協議等を行っております。この情報交換等をする中で、レストランショップ等の状況についても説明報告をいただいており、この2ヶ月間の運営状況といたしましては、先ほども申し上げた通り、昨今のコロナ禍による影響が非常に大きく、当初の計画と比べますと大変厳しいスタートとなったとの報告をいただいております。普段の宿舎等内の様子を見ましても、来客数が伸びていない、厳しい状況であるということは、市役所としても感じているところでございます。今後も意見交換、協議を密に行いながら、牛久市と牛久シャトー株式会社がそれぞれの知恵を出し合い、相互に協力しながら改善を進め、次のステップへと進めてまいりたいと考えております。以上です。
柳井哲也君。
はい、2番目の質問に移ります。インバウンドや遠くからのお客様を期待できない状況の中で、市内のお客様にしばしば利用してもらえる店作りになっているのかについて、再度質問してまいります。よろしくお願いします。
経営企画部長吉田正美君。
はい、レストランのリニューアルオープンにおける牛久シャトー株式会社の基本的な考え方といたしましては、これまでも予算特別委員会等において牛久シャトー株式会社の川口社長よりその一端が述べられている通り、旅行会社とのタイアップによる団体利用や地元企業等の貸し切り利用と地元の皆様による個人利用の両方の観点からの店作りが掲げられており、リニューアルオープンを工夫しながらより美味しくお客様に2度3度と足を運んでいただけるような料理の開発と考えられているところでございます。しかしながら昨今の新型コロナウイルスの感染拡大の状況から、団体利用があまり見込めない 現在の社会情勢の中にありましては、より地元の皆様の個人利用を促す店舗づくりに重きを置くことも考えていかなければならないものと認識をしております。先日茨城県の営業戦略部と牛久シャトーについての意見交換をする機会がございました。茨城県からはおもてなしの姿勢が大切であること、30人40人という団体利用客は当面見込めない状況にあることから、レストランよりも気軽に利用できるカフェ等は地元の個人客の利用を促す上で大変有効ではないか等のご提案もいただいたところでございます。現在の状況を的確に捉え、牛久市及び牛久シャトー株式会社に寄せられるご意見ご提案を十分に踏まえながら、より多くの方々に利用いただけるものとなるよう、牛久シャトー株式会社と協議し改善につなげてまいりたいと考えております。以上です。
柳井哲也君。
はい、日々ね一生懸命努力してんだっていう答弁が内容がございました。その内容と、関連するんですけども、3番の質問に移りたいと思います。市民の中には牛久シャトーの事業再開を現在も全く知らない、という人と、再開後何度も訪れ、事業の状況などを詳しく知っている人、関心の高い人もたくさんおられます。牛久シャトーの目下の目標と努力しているところを広報牛久に掲載するのはどうか、事業再開を知らない人にも有効であると思いますが、市の考えをお聞かせください。
経営企画部長吉田正美君。
これまで広報牛久では7月1日号にリニューアルオープン、ボランティアによる除草作業の実施に関する記事を掲載いたしました。またリニューアルオープンの情報や牛久シャトーの日本遺産認定にあたっては複数のメディアでも取り上げられ、新聞紙面や NHK のテレビニュースでも取り上げられるなど、その広報効果は非常に大きいものであったと考えております。この他にも JR 牛久駅、ひたちの牛久駅でのリニューアルオープンに関する広告の掲示や、牛久シャトー株式会社のホームページの作成、公開による情報発信と、オヤノンホールディングスのホームページへのリンク、さらには、茨城県マイス推進協議会のユニークベニューホームページでの、掲載など、さまざまな媒体を利用した情報発信に取り組んでおります。広報宣伝につきましては、これだけやれば大丈夫という基準があるものではなく、より多くの方の目に触れ関心を持っていただけるものとなることが重要であります。今後もさまざまな広報媒体を活用しました宣伝活動を進め、より多くの方々に関心を持ってもらえる牛久シャトーにしてまいりたいと考えております。以上です。
柳井哲也君。
はい、それでは4番目の質問であります。牛久シャトーを利用した市民の方からさまざまな意見を聞いたりすることがあります。牛久市にもおそらくね、いろいろと届いていることと思います。そこで牛久シャトー内にお客様からご意見をいただくための用紙の設置を希望しますが、これについてどのように市は考えているかお答えをお願いします。
経営企画部長吉田正美君。
はい、現在でもさまざまなご意見が牛久市に寄せられており、これらの意見につきましては牛久市にとどめることなく、牛久シャトー株式会社との情報共有に努めております。またリニューアルオープン後2ヶ月が経過する中で、牛久シャトー株式会社にも 直接電話や対面により多くのご意見が寄せられていると伺っております。今回ご提案いただきました用紙の設置につきましては、牛久シャトーがよりいい施設となるために広く意見をいただく上での一つの手段としては大変有効であると考えますので、意見箱のような用紙の設置等の検討につきまして牛久シャトー側にも提案をしてまいりたいと考えております。以上です。
市長根本洋二君。
果実牛久シャトーの方に地元出身の国会議員ではない議員さんたち3人お見でくだされまして、そしていろいろとシャトーを見学いただいてこの状況を見ていただきました。非常にそういうことで国の方の方も非常に牛久シャトー、またこれ日本文化遺産が、登録されたということもございまして、そういう注目度が非常に、いただいているということでございました。また、先週の金曜日に、上野ホールディングス社の、社長と、食事しまして、非常にこの状況の中での営業ということを非常に、苦慮されていました。またそういうところで、いろんなご協力願うことや、そしてこれからの営業に対してのご意見などをいただきながら参った次第でございます。ただ私たちの思うような営業ができていない、環境づくりができていないもどかしさというのは非常にございます。早くに、いろんな成績を上げながら、そして、2つ の, 新しいレストラン開設やそしてイベントできるような環境を作ることが早くしたいんですが、それもできない。ですからその中でこれ今私のプロジェクトチームやそれから、担当する課に申し上げ言っているんですが、いつにこのような打開されたときにすぐ脱出できるような対応をするように、それまでさまざまなシミュレーションを考えながら今の時期を大切に考えてくれという話をしております。ですから、こういう状況においても、前向きに、そしてこれから来年、そして再来年が、そのステップジャンプがもう加速できるようなものでなければならないと私は思っております。ただこの状況においてどう今するか、そして今度迎えるべき、状況をどう打開するか、ただコロナ禍はまだまだ先が見えていません。そういう中で私たちは仕事をしておりますが、でも、やはり日本の最たる牛久シャトーをこれからどうするか、そしてエスカートをどうするかという非常に今牛久の大きな課題でございまして、これをクリアすべき職員ともに、いろいろと対策をしているところです。
柳井哲也君。
はい、一生懸命ね努力はしてるんですけれども、大変な状況だということであります。日本遺産せっかくね認定になって大きなお祝いもしたいほどの素晴らしいことだったと思うんですけども、コロナの問題のためにね非常に厳しい状況になっているということであります。今回牛久シャトーを利用した市内の方々よりさまざまな意見をいただきましたので、以上のような質問をしてみた次第でありますが、シャトーに対する市民の目は非常に厳しくなっていると考えます。それはこれまでのように一つの民間企業が経営しているのではなく、牛久シャトーは自分たちが税金として納めた牛久市の資金でやっている、そういう意識が市民一人一人にあるのだと思います。だからこそ無関心ではいられない、そういう思いが強いんだと思います。これから数年、利用者のほとんどはこのような思いを持った市内のお客様であろうと考えます。牛久シャトーの経営に携わっている方々には非常に厳しいとは思いますが、頑張っていただくより仕方ありません。牛久シャトーが今一番頑張っていることは何なのか、
それを市民の皆様に常に伝え続けていくことが牛久市にとってもシャトーにとっても大切であろうと考えます。まあ、市の担当課としてどうかよろしくご指導いただけたらと思います。以上で私の質問を終わります。